はい、では、出エジプト記の7章からですね、今日は学んでいきます。出エジプト記の7章からになります。前回ですね、モーセとアロンが、パロのところに行ったけれども、全然、言うことを聞いてもらえなかったばかりか、この、苦役がですねますますひどくなっていったと、このイスラエルに対しての国司ですね、ますますこうひどくなったというところを、この見ていきました。そして7章のこの神の言葉からですね、これから大きな変換が起こります。大転換が起こりますですね。モーセがずっとこのファラオのには聞いてもらえない、またイスラエルのためにも聞いてもらえない、こう言ったわけなんですけれども、この彼らが何かをしたからということはもう関係がないですね。この主が命じられたことだけを行っていく、そして他のことは思い煩わない、このことに専念することを決心できたわけなんですね。前回私たちが日曜日に学んだ中で、この主が行われようとしていることに私たちがいかに心を一つにし合わせることができるのか、そこに主の偉大な力が現れるということをですね、このからし種のほどの信仰のところから見ていきました。そしてこれをこの私たちと同じ原則を見ていくことになりますけれども、またこのエジプトという土壌ですね、このが私たちの住むこの世界ですね、この世というものをですね、本当によく表して、いますので、そこから、知恵も与えられていくと思います。では7章の1節を見てください。主はモーセに言われた。見よ、私はあなたをファラオにとって神とする。あなたの兄アロンがあなたの預言者となると。ファラオに対してモーセの言っていることを代弁するものとしてこのアロンが立てられるわけなんですけれども、このモーセが召された時にですね、この私は口下手ですって言ったから、アロンがいるではないかと、このように神が言われた。あそこのところを今神様がこのもう一度、そうするよとおっしゃってくださっているわけなんですね。でこのファラオにとってモーセが神のような存在、アロンがその言葉を取り次ぐ預言者のようになっているわけなんです。でこの図式ですね、多神教を信じているファラオにとっては非常に分かりやすいこの構図だったと思いますですね。この多神教を信じているファラオにとってはですね、分かりやすい構図ですね。この出エジプト記の背景になっているエジプトはですね、私たち日本人もこう顔が青ざめるほどのですね、多神教の国です。すべてのものが神々として拝まれておりですね、そしてこの神に関わらない部分というのはないのではないかと言われるぐらいの、本当にどっぷりと宗教的な国でありました。でこのファラオ自身が太陽神アメンから生まれた子であって、ホルスという天空の神であるともされ、このエジプトの神話ですけれどもね。で、彼が実際に政治を行うときにも宗教儀式に深く関わっていって、そして彼自身も神としてこう崇められていく存在であったわけなんです。だからこのモーセとファラオがこう対峙している時にですね、その手前でこのアロンがいて、そしてこっちのファラオの方には魔術師がいてですね、もうこの神と神の対決みたいな感じ、コンテストみたいなね、そういうような構図だから、エジプト人にとって非常に分かりやすい構図だったと思います。では2節を見てください。あなたは私の命じることをことごとく告げなければならない。あなたの兄アロンはファラオにイスラエルの子らをその地から去らせるようにと告げなければならないですね。 命じられることをことごとく告げるということこそが、唯一の責任だったわけなんです。主のしもべになりなさいということであって、で、モーセは今まではこのファラオが言うことを聞かないとか、民が言うことを聞かないとか、そういうことを言ってたわけですけれども、もうその主はですね、このまた関係がなくですね、これこれのことを私がするから、それをやりなさいと、この命じるから行いなさいと、この主がすべてのことを行ってくださるわけであって、このモーセは知ることはもう言われたことを行っていくのみだったんですね。すごく簡単ですよ。だって杖上げなさいとかさ、こう言いなさいって、物理的にやってることってのは大したことないんですよね。まあ、の教会とか信仰生活っていうのは非常に実はそういう面があってですね、たった一つ、例えばね、これを私の妻はよく言いますけど、お茶を一つ出すっていうのも、もうこれが全然普通の時と違うんだって話をね、よく言いますけれども、はい、本当にこの神に言われるっていうことはですね、することっていうのはそんなに多くないわけなんです。しかし聞いてることを行っているだけにとどまっているという、このしもべの姿勢というのが、実はこれが難しくて、このモーセがそこに至るまで、その境地に至るまではですね、結構時間がかかったわけなんですよね。で、3節を見てください。私はファラオの心を頑なにし、私の印と不思議をエジプトの地で数多く行う。しかしファラオはあなた方の言うことを聞き入れない。そこで私はエジプトに手を下し、大いなる裁きによって私の軍団、私の民イスラエルの子らをエジプトの地から導き出す。この神様の3つの働きが書いてあります。1つ目、ファラオの心を頑なにすると、神の主権であります。で、前回というか今まで話しましたように、このファラオが心を広げたいと思っているのに、神がそれをやめさせるという意味で頑なにすると言ってるんじゃ全然ないんですね。その反対です。4節、そのすぐ直後にね、ファラオはあなた方の言うことを聞き入れないと書いてありますけれども、そういう聞き入れないという彼の決断をも用いて神の主権の中に入っているということでですね。で、ローマの9章に、このパウロが、ファラオのことを言及しています。まあ、ファラオっていう名前は出てきませんけども、明らかにファラオであることが分かります。まあ、そこはユダヤ人がイエス様を受け入れない、福音を受け入れないのはなぜかという問いの中で、9章は神が頑なにしているという側面を挙げてるんですね。じゃあ責任がないのかって言ったら、大いに責任があるよというのが10章なんですね。聞いて信じるんだよと、そういう流れになっているわけなんです。で、頑なにするという言葉は本当に私たち人間がこれを読むとですね、非常に、なんていうかな、もどかしくなります。どうしてかというと、私たちはとかく二元論で善悪を判断するんですね。二元論ってどういうことかというと、悪いことが起こるとですね、神がそこに関わってるっていうことが、その善である神がですよ、悪いことに関わっておられるということが、やっぱりこの受け入れがたいんですよね。まあ、神が無力なのかとか、神はここで悪い意図を持ってるのかとか、その過酷な方なのかとかですね、そのように思うかもしれないし、あるいはもうそういうのを抜かしちゃって、もう完全にこの神様と悪魔がなんか同列に置いちゃう感じでね、この霊の戦いっていうか、スターウォーズみたいなね、ああいう風に見て、しまうか、いずれにしても悪いことが起こると、神というそのベクトル、なんかこの何ですか、ファクターをですね、まあクリスチャンであってもですね、やっぱ取りがちなんですよね。そこには神は関係しないと。しかしそれは聖書は言ってないことなんですね。神は頑なにするところまでも、この頑なになっているって言ったらいいかもしれないね。ファラオはね、この それをも関わっておられる方なんだということなんです。で、次に、道からを、この二つ目ですね、神の働き、表しておられます。私の印と不思議をエジプトの地で数多く行うと、この力を示されるということです。で、この福音というものについてですね、私たちが忘れがちなのは、福音の、こう、なんていうかな、本質っていうのかな、これ何で成分で出来上がってるかというと、力なんですね。神の力って書いてあるんです。ですね。信じる者すべてに救いを与える神の力って書いてあるんですよ。ですね。で、とかく私たちは理解するっていうことをですね、このそこに、この何ですかね、焦点を当てがちなんですけれども、まあ、実は御霊の力の現れが、この福音の中におけるエッセンスなんだということを知っておく必要がありますね。だからこの力と力の対決っていう面があります。そして神が、次3つ目ですね、真実な方ですね。私のためイスラエルの子らをエジプトの地から導き出すと、このように神が言われて、いまして、このアブラハムの時から主が約束されていたこと、これ400年という知識が経った今もですね、このそれを忘れることなく神が実行してくださるわけなんです。で、興味深いのは、この大いなる裁きによって私の軍団、私のためイスラエルの子らをエジプトの地から導き出すと、軍団って呼んでるんですね。軍団なんです。どうですか、エジプトから出る奴隷集団ですよ。奴隷集団を軍団と言っているんですが、後々にどうなるかといったら、航海を渡りそこを追ってきたのはエジプト軍なわけな、精鋭部隊なわけですね。で、彼らに、のために神がエジプトと戦われる、ということで、軍団であるしね、あと荒野の旅を始めたときに、この軍務に就くことのできる者たちを人口調査をさせて、そして武装する者たちを神はお作りになられているわけなんですね。だから自分たちが武器を持っていなかったとしても、神ご自身が戦ってくださるという意味で軍団だし、そして、この本当に神がついておられる、まあ、無敵って言ったら、そうですね、ある意味で無敵ですね、この神が共におられますから、そういう力ある存在として書いて、神様はお考えになっている。教会においてもですね、この戦うという言葉、奮闘するとかっていう言葉がですね、この出てきます。このそういう存在なんだということです。で、5節に、私が手をエジプトの上に伸ばし、イスラエルの子らを彼らのただ中から導き出すとき、エジプトは私が主であることを知ると。主が、この印とか不思議を通してご自身が主であることをエジプト人たちに知らしめるわけですね。まあ、主ご自身が伝道しているっていうふうに言い換えてもいいかもしれませんですね。エジプトの神々や頼りにしているものに災いを下すことによって、まあ、これらは無力であることをお示しになっていくわけですね。12章12節で主が言われるけれども、このね、災いはですね、何に対する裁きかというとね、神々に対する裁きなんですよ。神々、すべての神々に裁きを下すと、こう神様が言われて、いるんですね。で、このことによって、私が神であるということをお示しになるわけなんです。基本的に私たちはそういう出会いをしています。いろんな神々を持っている、いろんな大事なものがある、それに頼っているところから、イエスのみが救いなんだと、このところまで行くときに、まあ、ある意味でプライドが砕かれていくっていうか、いろんな自分が持っている神々が殺されていくっていうか、滅ぼされていくっていうか、そしてこの方のみが神なんだっていうことに、この悟りを得るわけなんですよね。そこでモーセとアロンはこのように言った。主が彼らに命じられた通りに行った。彼らがファラオに語った時、モーセは80歳、アロンは83歳であった。 これがこの6節というのがもう分岐点ですね。もう全てのこれで全てが変わります。その通り行った、主が彼らに命じられた通りに行った。でこれから出てくるかあの 10の災いのところでも、主が命じられた通りに行った、主が命じられた通りに行った、主が命じられた通りに行った、主が命じられた通り、これだけです。で彼らがやっている行動っていうのはもうこれしかないんですよ。でこれあといろんなことが展開していくんですけれども、なんか彼らがなんかすごいパフォーマンスをね、なんかすごいことやってるのかって言ったらやってないんですよ。杖上げてみたり、なんだかこう差し進めてみたり、なんかモーセのところ、モーセじゃなくてあのファラオのところに行って、最後はちょっと喧嘩を決裂状態になったりとかですね、すっけども、行って帰って行って帰って行って帰って行って帰ってしかやってないんですよ。という、この大きな言葉がここにあるわけなんです。でね、これが不揃いなの。7節が80歳と83歳のおじいちゃん2人が軍団を率いてるんですよ。もうこの滑稽な、なんかお笑い番組に出てきそうな、なんかね、ユーモアありますね、神様ってね。そういうことを神が行ってくださいます。神のユーモアっていうのを信じたいですね。私たちもなんか何これっていう時に神が働いてくださっているっていうのを見たいですよね。で、ちなみにこの80歳っていうのは非常に大事な数字でして、この前も話しましたが、40歳の時にエジプトからモーセが出て、で80歳でこのようにして、このアラナの旅へと、この出エジプトですね。そして40年かかってしまったので、このあそこでピスガの頂ですか、あそこのネボさんですねのところで、死んだのが120歳と、40、40、40に分けられるわけで、この40という言葉は聖書の中で、例えば40日40夜雨が降ったとか、ノアの時代、あとイエス様が40日40夜、このためることをしなかったとかですね、この、試されるとか裁きが与えられるとか、そういう意味合いの中で、使われて、モーセがまさに神の正しさをですね、この見せていくのに用いられていった、この神の裁きとか正しさっていうのを示していったわけなんですね。で、8節であります。また主はモーセとアロンに言われた。ファラオがあなた方に、お前たちの不思議を行いと言ったら、あなた方はアロンにその杖を取ってファラオの前に投げようと言え、それは蛇になると。ファラオがモーセに対して挑戦することを主が前もってこうやって伝えているわけですね。あなたが言っている神を見せなさいという、そういう意味で不思議を行いということです。で、モーセにかつて主が示してくださいました。この杖を投げてみなさいって言って蛇になって、またそれを掴みなさいと言って、そしたら杖に戻ったと。でこのことをこの今ファラオに対して行っています。で当時ですね、ファラオが、このエジプトの王が、魔術を使うっていうのは極めて重要なことで、いつもやっていたことです。今トルコ旅行のあれを書いてて、ギリシャの歴史とも重なってくるんでね、もう彼らもすごいね、何やるにも、なんだっけな、デルポイかな、デルフィーかなの神託っていうのね、神託、神からの、から、た、あの、こう、委託されるの託ですよ、ですね。で、これを必ず戦いの前であるとか、この必ずやるんですね。でせっかくトルコ旅行行ったから、2つの映画を最近1つは見直して、もう1つ初めて見たんですけど、300っていうね、300っていうスパルタの戦いですね、でそしてもう1つがトロイ、というまさにトロイっていうのはトロイの木馬のトロイですよ、あれが、そういう映画があるんですね。で、神話なんですけれども、ギリシャ神話だけど、それに基づいて遺跡発掘したらですね、実際出てきたんですね、ということで、それは実話に基づいた神話だっていうことの話なんですけど、それもやったけど、もう神だらけ、 神様、神様、神様で、で、現代の映画だからなんかわかんないけど、兵士にとっては非常に厄介な存在ですね。こう、ちゃんと理性的に考えて、軍事的に考えて、こう、こう、こうだって言ってるのに、いちいち行かなきゃいけないと。そして、金つって、たくさんの金払ってですね、そこにはなんか300だとね、すごい高職なじじいたちが集まってですね、その若い女の子を酔っ払わせてですね、そしてこう信託を言わせるとかですね、まあそういう、実際そうだったかどうか分かんないけど、ちょっとでももしかしたらそうだったかもしれない。まあそういう、もう本当にエジプトも変わりなく、まあ当時はもうそういう濃厚なオカルチックな、こうことを行いながら実際に政策を決めていったわけなんですね。で、それで今こういうことをするっていうことは、まあ彼らにとっては本気だったわけなんですよ。で、モーセとアロンはファラオのところに行き、主が命じられた通りに行った。アロンは自分の杖をファラオとその家臣たちの前に投げた。すると、それは蛇になった。そこでファラオも知恵のある者と呪術者を呼び寄せた。これらエジプトの呪法師たちもまた彼らの秘術を使って同じことをしたと。この秘術を行ったっていうんですね。彼らもね、このあっちの呪法師たちもですね、超自然な的なことが起こっているわけなんですけれども、で次の、この災いですね、このナイル川を地に変えることも、またカエルの方もですね、二つ目の方もですね、これ彼らも行いました。で、主がなされていることを真似することができることによって、真似することができるし、真似することによって、まあ、働きを妨げているわけなんですね。で、この悪の力っていうのは事実あります。これはもう、なんですかね、ちょっと私は申し訳ないんですけども、この福音派の中でもですね、この聖霊の超自然的な働きは、使徒の働きの時に終わったんだっていうことの意見に対してですね、私は、まあ、もちろん聖書から、いやそれはおかしいです、それはちょっとそれは行き過ぎっていうか、この無茶があるっていう、じゃあでねということをね、思うんですけども、もうそこで一番僕はああって思うのはですね、現実的にもう至る所で起こってるんですよね。これはもう否定できない事実ですね。というか、例えば同じジーザスの映画をですね、ビデオですね、こう見せるわけですね。で、そこで例えば日本人に見せるとどこで感動するかというと、十字架につけられているイエス様がどうか彼らをお許しください、彼らは何をしているかわからないので許すって、だから日本人ね、恨むんだよね、はい、だからね、許しっていうのはね、やっぱり究極なんですよ、福音なんですよ、まあ、もちろん福音ですけど、だけどね、例えばインドネシアで見せると何があるかって言ったら、悪霊を追い出したっていうところで、ね、救われるんですよ。
なるほどね。
事実あるんですね。で、ムスリムの人は夢を見てる天使も信じてますから、そういうところを見て信じるんですよ、っていうかそういうところに興味があるんですね。で、5割ぐらいは今ムスリムの人でイエス様を信じたって言ったらね、もうムスリムってのはイエス様を信じるって言ったら死を意味するんですね。回収っていうのは死を意味しますから、よっぽどのことない限り信じないんですよ。で、これ福音派であろうが何であろうが関係全くなくですね、5割ぐらいはムスリムみたいな夢を見て、それをきっかけで信じていってます。あとはクリスチャンの良い行いですね、愛の行いですね。で、これがコンビなんですよ、うん、そういう、なんでこういう話したのかな、そう霊の戦いの中に闇の力っていうのはもろあってですね、で今はなんていうか病気であるとか、いろんなそのもちろんね、この病気、精神的な病気とかなんだかっていうのが、それは悪霊のせいだと僕は決して言いません、ですね。いや、それはもちろん病気であるとか、なんか障害であるとかですね、ありますけれども、そういうそれが悪霊だって、直接の悪霊だとはいうふうには言わないですが、その社会的なその枠組みっていうか、はい、その背後にある全体的なことですね、福音を信じなせさせなくするものですね、見えなくさせるものですね、でこれはもう、着実にあります。で、特に日本は何ていうのかな、このゆっくりと分からないように、やってってますから、まあ例えばチベットとか行ったら、もう本当にあれ、歯の上にこう歯があって、これをその上歩いたりしますからね、文字通り。
そう、そう、うちの仲間の、まあ、まあ言っちゃいけないんだけど個人名出したらまずいんですけど、そこで働いてましたから、
は
あ、宣教師でね、実際に悪霊の働きがあって、はあ、でチベットっていうとね、仏教があるから中国の、迫害してるとかでも事実そうなんですけれども、そういう問題以上にやっぱりそのオカルトの問題がすごく大きい。でそれはあるんですね。で私たちはいろんな面でこの悪霊との戦いがあるんだということを知っていく必要があります。でここでパウロがやはりこの引用してます、名前がですね、ヤンネとヤンブレっていうんですね、この2人が、この受講師ですね、なんでわかるかというと、第2テモテの3章の8節なんですが、たぶらかしている者たちはヤンネとヤンブレがモーセに逆らったように真に逆らっており、知性の腐った信仰の失格者ですと、このように名前まで出して、旧約には載ってないんですけれども、このパウロが聖霊の導きでこう名前を挙げてるわけですけれども、こういうことであります。そして12節、彼らがそれぞれ自分の杖を投げるとそれは蛇になった。しかしアロンの杖は彼の杖を飲み込んだ。それでもファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。ここで同じ働きでもですね、真似ができないわけですね。この蛇、いやアロンの杖の方が飲み込んだんですよ。だからこの世の中にいるものよりも神の力はもっと偉大で大きいわけなんです。しかしファラオはこの光景を見ても心を固くなにしているんですね。これがまあ高ぶりと言いますですね。何かっていうと、高ぶりはなんだ、俺が持っているものでもやっていけるよ、なんか神なんて必要ねえよ、イエスなんて必要ねえよ、似たようなことちゃんとできるじゃんって、こういうことです。いや仏教だって間に合ってますから、何言ってんですかって、ね、慈悲深い、何言ってんの、私は、ね、ブッダも慈悲深い、仏も慈悲深いですよって、でこういうノリですね。それを言って、でもね、織り込み済みなんです。主が言われた通りだったら織り込み済みなんです。心が固くなりされる、拒絶されるというのはとても残念なことなんですけども、厳粛な現実であり、主が前もって語っておられることですね。この終わりの日についても同じように考えていく必要があります。何かって言ったら、悪いことがどんどん起こるわけですけれども、それはまあ人間の罪も絡んでいるものも多くてですね、悲しいことです、残念なことです、辛いことです。しかし起こると、神が前もって、イエス様が前もって、おっしゃっておられる、ことであります。では14節です。主はモーセに言われた。ファラオの心は固く、民を去らせることを拒んでいると。14節から主は10の災いをエジプトに下します。で最後の災いですね、杉越の祭りをですね、この直前に守りなさいと言って、それがとこしえに守りなさいと、で今でもユダヤ人守ってますよね。でその中に10の災いの儀式があります。本当可愛いですね。子供と一緒にやる、杉越しってのは子供と一緒にやるんですよ。だからまあ、この前僕が参加したメシアニックの人たちのあれでは、10のあれですね、カエルが飛んできたりですね、なんかおもちゃでどっかで買ってきたガチャガチャみたいな、なんかおもちゃがバーンとか投げて飛んできたりですね、アブとかですね、この作った折り紙で作ったものとかですね、そうやって10の災いのこの儀式があってですね、その一つ一つをこう覚えていくわけなんですね。で私たちはもうそれはもちろんこの水越の祭りの、この場面の中で生産が行われ、まあ、これだけ大事な出来事になっていきます。で最後の災い10番目っていうのは、それによってファラオがイスラエルを無理やり追い出すわけですけども、ウイゴあるいは長子のが死んでいくっていうことですね。でそれを除いた9つの災いですね。でこれが周期があります、サイクルがあります。周期っていうのはサイクルの意味の周期ですね。3つあります。第1から第3まで、第4から第6まで、第7から第9までです。で今日はその、章の途中なんですけど、その1週目 だけを見ていきますね。でなんでそれが分かるかというとですね、ファラオがナイル川の岸辺に来るんですよ。そこに立っているっていう言葉から始まるんです。第4の災いでもそうだし、そして、第7の災いもおそらくそうですですね。で、神がまずこのそのこれから説明しますけど、実は礼拝しに来てるんですね。それはね、ナイル川を拝んでるか、ナイル川そのものか、その儀式を行ってる。でそこに行って、この災いを、この警告をするわけなんですね。このエジプトがこの神々によって成り立ってるっていうものを、もうとことんまでこのプライドにして誇りにしているものを、とことんまでそのプライドを崩すために、この取っていく作業なんですけども、でこの2つ目が行われて、3つ目の時はですね、予告なしで行います。で1、2もどっちも拒んでるからね、前もって言って。だから3つ目はもうその裁きがひどく強くなるんですよ。でこれが一周あって、で今日学んでいくんですけど、まあ、それ最後にね結論を言いますけども、で2回目の時にはまたその特徴があります。まあ、特徴は、まあ、今から予告編を言うと、区別をする方なんですね。このイスラエルには災いは下らないっていうですね。まあ、そして。で、最後の3つっていうのは、これまでもない、これからもないようなっていう言葉ですね。で、これなんか聞き覚えないですかね。イエス様が大患難の時にですね、今までもないような、これからもないようなっていうことを言います。だから、出エジプトっていうのは大患難時代の、まあ、一つの、なんていうかな、余計っていうんですか。前もってこの示しているものでもある。だから非常にこの出エジプトの十の災いと、この、あそこの、災いですね、はい、黙食の災いっていうのが重なっている部分が多いんですね、うん、ちなみに黙示録の話で、あ、これは比喩的なんですとかっていう人が多いんですね、うん、私はそれに対する反論があるんですよ。何かっていうと、じゃあこの出エジプトは文字通り起こらなかったんですか。でそれを使って予言してるんです、うん、なんで神が過去だけで行ってこれから行わないのかっていうことなんですよ。なんですよね。まあそれはちょっとずれましたけれども、ということで、見ていきます。15節、あなたは朝ファラオのところへ行け、見よ、彼は水辺に出てくる。あなたはナイル川の岸に立って彼を迎えよ。そして蛇に変わったその杖を手に取り、彼に言え、ヘブル人の神主が私をあなたに使わして言われました。私の民を去らせ、彼らが荒野で私に使えるようにせよと。しかしご覧ください、あなたは今までお聞きになりませんでした。主はこう言われます、あなたは次のことによって私が主であることを知ると。ご覧ください、私は手に持っている杖でナイル川の水を打ちます。すると水は血に変わり、ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなります。それでエジプト人はナイル川の水を飲むのに耐えられなくなりますと。今言いましたように、一種の宗教儀式だと思いますけれども、ナイル川を拝んでいるとも言ってもいいかもしれませんが、まあ、ここで、まあ、パロにとってはファラオにとっては、我々はこのようなナイル川があるのだという誇りを、プライドを持っている、これを神が激しく打たれるわけなんですね。ナイル川というのはエジプトにとっては生命そのものです。ナイル文明とも呼んでもいいでしょう、エジプト文明のこと。まあそこは砂漠です。行ったことありますけれども、このナイル川が流れているこの回路の中をナイル川が流れていてですね、まあ、そこから車で、まあ、30分ぐらいでしょうかね、ギザ、というあそこの、墳墓がある、ファラオたちの墳墓があるですね、ところに行きますけど、もうそこは完全に砂漠です。あそこ8月に行くものじゃないです。行ってしまったんですけど、もう今の暑い東京の暑いまあ、お茶の子さいさいってことで、もう変なとこですよ。暑いでもうなんか数あるじゃないですか、ペットボトル水の、はいはいはい、それ30分で飲んでも全然平気ですね。何の問題もないです。それだけ蒸発してます、体から。暑い、まあ、なんですか、戻らなきゃ。でそれなのに文明が
があったっていうのはこのナイルのおかげなんです。それ言いたかったんですよね。で、春にかけて、春から夏にかけて、どんどんこの、水かさが増えていって洪水化しますですね。で、洪水になるのって、まあ、私たちね、すごい災害っていうことあったんですけど、それは実はエジプトにとっては、豊かさをもたらします。農耕するときにそこでその川どこにある、この肥沃な土がですね、この流れていってですね、あとはそのなんていうかな、そのいわゆる微生物がいって、うん、でそれで、越えるんですね、うん、でこういうことのあれで農耕が発達し、あとは、この船ですね、船があるから 運搬もすることができて、かなり上流のところまでですね、神エジプトっていうんですね、あれ難しいんだよね、あそこ、地図で見るとさ、神エジプトってさ、上の方じゃなくて下の方なんですよね、上流の方っていう意味だから、下流の方でね、すごい深いところまで、ピラミッドじゃなくて、なんかそういう遺跡がありますよね、大きな、昔はテーベとかですね、メンフィスとかですね、そういう、ありましてですね、でそこまで、この船を持っていくことができたりとかですね、そういう、あとはもうナイル川によって暦を、作りですね、もう生活はナイルを中心に回っていた、もちろん漁業も盛んであったわけなんですね。で、ナイル川自体も神々となり、神と関わっていきます。クニムという羊の頭を持った神はナイルの氾濫を司る神でした。そしてハピという神はナイル川そのものの化身であるということなんですね。で、ナイル川を打つことはその誇りを打ち砕くということですね。で、血になるっていうことはですね、これすごく人間みたいに例えてるんです。生き物みたいに例えてるんですよ。こう刺してバーン刺したら血出るじゃないですか、みたいにこう血を出すみたいな感じですよ。で、まあ、実際にこれが人の血とか動物のような血なのかどうかっていうね、まあ、そういう議論がありますけれども、それはあんまり重要じゃないんですね。もう飲めなくなるようになる血だから、これ一体何かっていうこともいろんな議論があるんですけど、それあんまり重要じゃない、うん、でも生命も生きていくことはできないような形で飲むことができないという、で臭みも出していくと。でこのナイルっていうのはこの詩がありましてですね、このポエムがあってですね、このなんと豊かであるかとかとか褒めたたえるものがたくさんあってですね、そして潤いをもたらしてですね、それをがこういう姿に変わってしまう、ショッキングな話なんですよ。で19節、主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を取り、手をエジプトの水の上、その川、水路、池、すべての貯水池の上に伸ばしなさい。そうすればそれらは血となり、エジプト全土で木の器や石の器にも血があるようになる。モーセとアロンは主が命じられた通りに行った。モーセはファラオとその家臣たちの目の前で杖を上げ、ナイル川の水を打った。するとナイル川の水はすべて血に変わったと。彼らがこのファラオと家臣たちが、この蛇になった杖をですね、見たのにもかかわらず拒んだのですから、その同じ杖を持ち上げさせてですね、災いを下すと。まあ、あなたが主に聞かないからこうなるんだということをですね、こう言っているわけです。そして、災いが徹底しているのはナイル川のみならず、水、川から汲み上げた水についてもそれも血になるということですね。ナイル川の魚は死に、ナイル川は臭くなり、エジプト人はナイル川の水を飲めなくなった。エジプト全土にわたって血があった。しかしエジプトの呪法師たちも彼らの秘術を使って同じことをした。それでファラオの心は固くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。ファラオは身を翻して自分の家に入り、このことも心を向けなかった。この呪法師たちが同じ秘術をしたので、これだけの被害が出ているのに聞き入れなかったわけなんですよ。で、あとは自分の家に戻っていくって書いてますよね。で、ここを神様が、そっか、お前はそうやって自分は大丈夫だと思ってるだろうと。民は苦しんでるんですけど、水がないから。ということでカエルの災いに入っていくんですよね。
全エジプトは飲み水を求めてナイル川の周辺を掘った。ナイル川の水が飲めなかったからである。主がナイル川を打たれてから7日が満ちたと。まあ、7という数字、神の数字ですが、エジプトの民の飲む水がなくて困っていることを通してですね、ナイルの言うものに対しての信頼が変わっていくことは期待できたわけですよね。あまりにも当たり前にしていた神が当たり前ではない、死んでしまっているということを、まあ、実感していく、イスラエルの神を知る機会がここであったはずなんです。で、2章です。あ、2章じゃなくて 8章です、ごめんなさい。主はモーセに現れた。ファラオのもとに行って言え、主はこう言われる。私の民を去らせ、彼らが私に仕えるようにせよ。もしあなたが去らせることを拒むなら見よ、私はあなたの全領土をカエルによって撃つ。まあ、ナイル川を撃たれてから神様がしばらく経っているはずですね。この地が元通りの水に戻ってですね、ナイル川にも生命が戻ってきたんだと。で、カエルなんですけど、まあ、ナイル川の豊かさの象徴であります。とてつもない数のカエルが生息していて、まあ、その豊かさから神としてこれまた崇められています。ヘケトという女神です。ヘケトで、これね、今ずっとエジプト神話の話してるんですけどね、全部絵があるんですよ。かわいいね、なんていうかな、なんか子供が描いたような、こうなんていうの、イラストがあるんですよね。で、やっぱカエルの形してるんですよね。で、カエルの形というのが胎児にも似ているということから、多産、だからたくさん子供を産むという神でもあったわけなんです。で、カエルによって撃つと言ってますけども、さっきはナイルでね、血がやってこう殺すみたいな感じで、今度は逆ですね。この殺すんじゃないですね、カエルを。それ反対の裁きを行います。ナイル川にはカエルが群がり、這い上がってきて、あなたの家に寝室に入って、寝台に登り、また、あなたの家臣の家に、あなたの民の中に、さらにあなたのかまど、こねわちに入り込むと。こうしてカエルがあなたとあなたの民とすべての家臣の上に這い上がる。家の中に入るほど大量発生してるんですね。良いもの、豊かさを与えるものが、まあ、ありすぎると呪いになります。民数記のこと思い出したんですけども、イスラエルの民が憎くいて、って言ったらね、神様どういう裁きしたかって言ったら、もう30日も気持ち悪くなるぐらい、吐くぐらいね、肉あげるとかって言って、で、むさぼって食ったから、もうなんか、あれだよね、多分ちゃんと焼いてなくてね、菌でもあったんでしょう。ね、死んでしまいましたが、まあ、その、良いものもたくさんあるっていうことによって、まあ、悪いものになるっていうか、裁きがあったわけです。でね、寝室に行くんですよ。寝台とまでこう具体的に書いてます、皆さん家に帰って寝たらぐっちゃぐっちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃってやんないと寝れない。ずっと立ってもいられないからね、寝なきゃいけないからね。まあ、これをね、日曜学校で僕ね教えたいんですよ。子供が喜ぶんですよね。で、今度は生活の基本、次の生活の基本っていうのは、生きるためには食わなきゃいけない。で、コネバチね、そこにカエルがどんどん避けてもカエルが来る。もうカエルミックスなんだか料理だよね。もうそういう内容になってます。さっきね、家に戻ったっていうところに対して神様が、このモロ、パロに関わる、これパロ自己中だったわけですよ、王様としてね。この民が苦しんでも何とも思わなかったところが、今は自分自身が関わっているわけです。で、主はモーセに言われた。アロンに言え、杖を持ってあなたの手を川の上、水路の上、池の上に伸ばせ。そしてカエルをエジプトの地に這い上がらせよ。アロンが手をエジプトの水の上に伸ばすと、カエルが這い上がってエジプトの地を覆ったと。この川の上と水路の上とかね、池の上って言ってますけれども、さっき言ったこの氾濫した後にですね、この、水がナイル川から。で、こう戻るとね、少し池っぽくなるんですよね。こう、残っているっていう。そういうところにもカエル君が、こう、ゲロゲロゲロ言ってるわけですよ。で、そういうところからも、こう、這い上がって、まあ、来ていくわけなんですよね。で、7節、8節です。呪法師たちも彼らの秘術を使って同じように言った。彼らはカエルをエジプトの地の上に這い上がらせた。ファローはモーセとアロンを呼び寄せて言った。
民と民の、私と私の民のところからカエルを除くように主に祈れ。そうすれば私はこの民を去らせる。主に生贄を捧げるが良いということで、この面白いことが起こってますが、受胞師も同じようにカエルを這い上がらせることができたんですけども、彼らに除くことをお願いに行ってないです。モーセとアロンにお願いに来ました。奥底では分かってるんですよ、心の。受胞師じゃなくてモーセとアロンの方に行かないと救われないって。だからパロにとって、ファラオにとってですね、こういう神々というものは自分のプライドを満たしてもらうもの、この誇りとしていく対象ではありましたけれども、救いではなかったんですよ。救いではなかったんです。ここなんですよね。主よ、イエス様救ってくださいね。とか、困った時の神頼みっていうこともありますけど、本当の意味での神頼みですか。で、自分がいつも、じゃあね、自分が今ほらクリスチャンならないって言ってね、こう大事にしてるものに、じゃあ今本当困ってるんだったら助けてもらったらっていう話じゃないですか、本当は。それはしないわけなんです、
うん、
祈ってくださいってこういうわけでしょ、これが、プライドを埋めてくれる神なのか神々なのか、それとも救い主なのかの違いなわけですよね。で、モーセはファラオに言った。カエルがあなたとあなたの家から断たれ、ナイル川だけに残るようにするため、私があなたとあなたの家臣と民のために祈るので、いつが良いかを指示してください。ファラオが明日と言ったので、モーセが言った。あなたの言葉通りになりますように。それはあなたが私たちの神、主のような方は他にはいないことを知るためです。カエルはあなたとあなたの家、家臣、民から離れてナイル川だけに残るでしょうと。いつ祈ればいいですかと聞いてます。それはファラオ自身に関わってほしい。明日って彼が決めた限りは、もう彼も関わらざるを得ないわけですね。それを見ていかなければいけない。まあ、ご自分の救いを行われるときに人々を関わらせていく神様であります。そして、釘を刺すようにですね、これは不快を取り除くためではなくて、主のような方は他にはないことを知るようになるためだと。多くの人は便益を求めますけれども、この方が神なんだっていうことを、これを求めないわけなんですね。こうしてモーセとアロンはファラオの元から出て行った。モーセは自分がファラオに約束したカエルのことで主に叫んだ。主がモーセの言葉通りにされたので、カエルは家と庭と畑から死に絶えたと。まあ、あのね、ファラオのところから出ていくときはね、平然としてたっていうかね、と思うんですけども、焦ったと思いますよね。言ってしまった限りはね、やってもらわないと困るわけですよ、神様にね。だから叫んで祈ったわけですよ。まあ、ちょっとペテロの前のね、おとといの学びですか、ペテロと似てますよね。神殿税をね、納めますとかって言っちゃったもんだけども、どうしようかなと思って、あとは、イエス様にお願いするっていうね。まあ、それと少し似てますけれども、これ叫びました。人々はそれらを山のように積み上げたので、地は悪臭で満ちた。ところがファラオは一息つけると思うと、心を固くし、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであった。もう、まあ簡単に言うと、喉元すぎれば暑さを忘れるということで、暑い時に主に祈ってくれと言ったんですけど、過ぎたので心を固くしました。でもこれも主が言われた通りであったと。罪の現実を主が前もって知っておられたわけです。主はモーセに言われた。アロンに言え、あなたの杖を伸ばして地の塵を打て。そうすれば塵はエジプトの全土でブヨとなる。彼らはそのように行った。アロンは杖を持って手を伸ばし、地の塵を打った。するとブヨが、呼ぶって言ってたのでブヨなんですね新海訳のね、2017ね、カタカナになってるんですよね。でそれでだから呼ぶじゃなくてブヨですね。ブヨが人や家畜についた。地の塵は皆エジプト全土でブヨとなったと。でさっき言いましたように、警告ない、予告なしなんですよ、ね、もう、その前は予告があったでしょ。予告がないんですね。二度拒んでますから、もうここで裁きですね。裁きが厳しくなってるわけなんです。黙示録もそうでし 最初の7つの封印で、その次7つのラッパでしょ、そして最後の7つの蜂の技、これが7つの最後の技が一番厳しいですね。そういう神様の働きであるわけです。で、これ舞踊ですけども、分かりますよね。あの灰よりもすごくちっちゃくて蚊みたいな存在ですよ。刺されたらもう痒くてしょうがないっていう。でナイル川舞踊多いですけれども、これ恐ろしいのはナイル川からじゃないですよ。大地そのものの舞踊ですよ。まあね、ナイルはね、水の、あの生命の源ってさっき話しましたけど、土はもう当たり前ですけれども、生きていくときに必然のものですね。で、アスファルトでね、今はね、舗装されてますから、あんまりインパクトがないかもしれないですけど、至るところが土の塵ですよ。行ってたら、家を出たら。ですね、そこから全部不要になっちゃうんだから、ひとたまりもなく、で、エジプト人は土地のことをゲブという神様だと思ってました。でそのゲブが自分たちに害を及ぼしているというかですね、ということです。で、呪法師たちも舞踊を出そうと彼らの秘術を使って同じようにしたができなかった。舞踊は人や家畜についた。呪法師たちはファラオにこれは神の指ですと言った。しかしファラオの心は堅くなになり、彼らの言うことを聞き入れなかった。主が言われた通りであったと、呪法師たちですね、これ参ったと思いますね。まあ、人について家畜についてってありますけど、彼らにもついていたんですけども、肉体をね、この呪法師たちはきれいにすることを、これが、宗教的な、まあ、あれだし、あとはあっちの流行りっていうかね、そういう時代あったんですよ。もう体毛はあらゆるものを全部剃りました。全部剃ったんですね。もうきれいさっぱりで、天布の服を着て、でその肌の健康というのが宗教とくっついていたんです。それを舞踊がくっついてくるっていうのはもうたまったもんじゃないですね。で、魔術ができなくなりました。闇の力には限度があります。で、舞踊みたいな、この何にもないところから命を作る、優を作るっていう創造の働きっていうのは闇の力はできないですね。破壊ができたとしても、その創造の働きをすることができない。でこれが世の異例と神の御霊との違いで、私たちは天地を作られて死者を蘇らせる神の御霊が与えられているわけですね。世において命があると、このあと世においてのこのあれですね、ものとですね、大きな違いが、決定的な違いが命を与えるということです。で、呪法師はこれは神の指ですと叫びました。神の指ですね。あの創造、天地創造の時にも神の指って使われましたね。あの詩編の3編には、あなたの指の技である、あなたの天、あなたが整えられた月や星を見るにと言ってますね。でね、あとはバビロンが滅びる時に、どうですか、ベルシャザルが宴会してた時にですね、人間の手の指が現れ、王の宮殿の塗り壁の食台の向こう側のところに何かを書き始めたと。で、こっちの方だと思うね、今ね、このね、おっかなくなっちゃってるの、呪法師たちは。あの、神の指だって言ってるのは、もう、まあでもそっか、最初のこの天と地を創造した神様のことを言ってるし、そしてその神が、もうこのエジプトを裁いているっていうことを、もう、目に見えて分かったんですよね。でも、言うことを聞き入れませんでした、ファラオが。ということで、第一ラウンド、この一周期ですね。で、これが終わりました。で、ここでの、何ですかね、神様の働きといったら何かといったら、そうですね、悪の力よりも偉大だってことでしょう。悪の力よりも偉大だってことです。世の中では、いろんなものが神として拝まれていて、まあ、今は神と呼んでないけれども、いろんなものが、もう本当それで頼ってればいいという、そこからですね、この証を立てていく、そして、御霊の力というのが、この悪の力よりも大きいんだという、キリストは、私のうちにおられる方は、世にあるものよりも偉大なんだということをですね、知る必要があるということです。お祈りします。天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたが私たちに知恵を与えてくださって感謝いたします。 この何度も何度も聞いても本当にこの頭で分かっていても、神様、この実践ですか、祈りの中で経験していきたいと、ね、それしか方法ないです。神様、どうかあなたが、この一週間も、残り一週間もどうぞ、この悪の力に対する、神の力の現れを、この経験することができますように、よろしくお願いいたします。感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。